元気和歌山市。この番組は和歌山市がお送りします。おはようございます。角藤紗恵子です。街角通信、今週は加田地区をご紹介しています。聞き手は南くるみさんです。
加田地区連合自治会副会長で日本考古学協会会員の藤井康夫さんに、今日は加田の要塞についてお聞きします。そもそもこの要塞というのはどんなふうに理解したらいいですか？
は
い
は
い、
そうですね、江戸時代、日本は鎖国をしておりました。しかし幕末期になりますと、西洋諸国が開国しなさいと、まあ、いうふうに迫ってくるわけなんです。でその時にペリーという人は横浜の浦和へ軍艦でやってきます。同じくロシアの船がですね、大阪港の開港を要求してくるわけですね。で、その時にまだ日本開国してないので、まあ、外国船が来た時にどんな危害を加えられるかわからないというようなことで、大砲というものを備えて大阪湾を守ろうと砲台 を作っていったんですね。でその後明治時代になりましたら、西洋式のレンガ造りの非常に立派な砲台を作るわけですね。でそこには大砲を6門8門というふうに備えた非常に大規模な要塞を淡路島、友ヶ島、加田に作りまして、特に北の海峡を守る砲台が整備されていきます。
今となっては非常に多くの皆さんが訪れる観光地になっているんですけれど、はい、時代がタイムスリップしたかのような、うん、はい、綺麗なままで保存されてましたよね。
そうですね、淡路島の由良の方の砲台跡、これは大きく損なわれていますけども、うん、友ヶ島と加田の砲台というのは壊されずに、うん、もう王子を忍ぶことができるという非常に精巧な作りの砲台ですね。長らく放置されたままであったわけですね。でその間でレンガ作りの砲台の方は壊れずに残っていってるんですけども、うん、はい、砲台に付属する兵舎であるとか、うん、弾薬庫であるとか、砲台と砲台をつなぐ軍の道、軍道ですね、そういったものは大変傷んできているというのが現在の状況かなと思いますね。ですから私どもは付属施設を、それから軍の道、こういったものを含めた友ヶ島全体をですね、一つの要塞と捉え方をしてですね、総体としての保存活用、観光の人にも見ていただきたいなと、このように思っております。今は若い人がコスプレの格好してこう砲台跡で写真をお撮りになったりしてますね。若い人にも大変人気のあるところだと思います。
最後に今後の加田地区の在り方について藤井さんは、
加田地区には活性化協議会というものを作っておりまして、加田浦八景、友ヶ島八景、加田、友ヶ島を含めた観光本も発行しております。そういったものを片手にですね、島をまた加田の町の中を巡っていただいて、人々に来ていただいて、あ、加田っていいとこやな、こんなとこに住みたいなということで、賑やかな町に、元通りの町になってほしいなと、こういうのを思っております。
今日の内容はこの後番組ブログでご紹介します。元気和歌山市。この番組は和歌山市がお送りしました。